皆様こんにちは、もちもちのさみだれです。今日もちトーク始めていこうと思います。この番組では映画関係者、エンターテインメント業界の方をお招きして業界の裏側を聞いたり、海外にゆかりのある方、住んでた方とか働いている方をゲス、まあ、その逆もあります、日本に住んでる海外の方をお招きしてお話を聞いたりしているポッドキャスト番組です。ですが以前30回限定で方言シリーズをこの番組でやってたんですけれども、その時の大阪弁のエピソードがこのポッドキャストの番組の中でもすごい人気なので、ちょっとだけ方言シリーズ復活して、今回は大阪弁の中でも泉州、南の堺の方ですかね、出身の方をお招きして、その方言の話、久々に方言シリーズやっていこうかなと思ってます。では早速ゲストの方ご紹介いたしましょう。ゆうかさんです。
はい、ゆうかです。大阪出身、はい、堺育ちの泉州人って言っていいのかな、泉州人のゆうかです。
はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ私は大阪の北の出身なんですけど、その泉州っていう地域がどのあたりなのかもう正直分かってなくて、ゆうかさんの認識ではその泉州ってどこになるんですか？
ね、天気予報だと、はい、堺より南の海側は泉州やけども、
はい、
本場の泉州の人からすると、
はい、
堺は泉州じゃないっていう、なんかその例えば、はい、泉州で栄えてる町っていうのは、はい、だんじりで有名な岸和田。
あ、岸和田泉州なんですか？
岸和田は泉州。
あ、そうなんだ。
そうそうやねんけど、はい、岸和田の人からは堺の人は都会もんなんよ、だから、堺もんって言われる。
そうなんですね。
私が堺から岸和田市にある高校に通ってた時に、出身どこなん、
はい、
どこ中なんみたいな言われた時に、私堺やねんって言ったら、はい、堺もんかいみたいな、堺もんって何みたいな、そうそうそう言ったら、なんか選手の人はその都会もんやから、
はい、
なんかすかしてるって言うんかな、
あ、ちょっと
なんか都会もん、
鼻につく
感じ、すかしてるみたいな感じ、
はい、
でそういう意味も込めて堺もんって呼ばれてるけど、一応堺も選手っていうくくりではある、
はい、
けどなんかその中にもなんか派閥じゃないけど、
はい、ちょっとしたいざこざも
そうそうそうあるみたいな感じ。だから市でいうと堺市、まあ、大きいとこやったら岸和田市、
はい、
であとはもう和歌山の県境、海側の県境ぐらいまでを泉州って言います、はい、
あ、そうなんだ。まあ、旧国名でいうと泉
ですよね、泉堺かな。
え、知らなかった、岸和田って泉州なんだ。
岸和田泉州、
そりゃ文化違いますよね。
そうそうそうそう、
河内からしたら
河内とはちょっと違うかな、
うん、
まあ祭りがあるのと、あとまあ漁師町やったところ
は
大体泉州って呼ばれるかな。
じゃあなんか私も大阪出身で、結構堺は独特、大阪の中にもいや堺はなんか別みたいな話をよく聞くんですよ。
どんな印象ある？逆にな
んか堺はなんて言うんだろう、多分その神戸の人とか兵庫県の人が兵庫県なのに、全然神戸にかすりもしないのに神戸出身っていうような感じで、どこ出身みたいな聞いたら大阪って言えばいいのに堺っていうようなイメージ
あーでもあるかもしれへんな。そう、結構貴族意識が強い、まあ堺もやし泉州もやけども貴族意識はあるかな、はい、ただ、
はい、
結構その都会っていうか、まあ周りに大阪以外の人しかおれへん時は多分大阪って言うと思う、堺、はい、は多分ねそんなに知られてへんやろって思ってるはず、神戸の人ほどじゃない。
あ、それはそう
ですね。そうそうそうそうそう、神戸とか名古屋みたいな感じでは
ない
けども、
はい、
あ、泉州地方じゃないけども南の大阪の人は結構その大阪の北の人の方のことバカにじゃないけど、はい、なんか京都に近かったなんか京都やとかっていうのはよう言うか
もしれない。あ、そうなんですか。じゃあ枚方とかあの辺は
は枚方出身とか言われたら、うん、
はい、
あ、京阪なみたいな。
あ、ね、
そう、京阪乗ってるのはもう大阪人ちゃうからとか言われ
る、人おるけどな、あんな京都人やみたいな。
でもそれ私も京阪沿線出身、うん、で京都に行った時に京都で飲んでたとこ出身って言われて、うん、あのこの辺です、うん、みたいな、あー、おけいはんなん、じゃあもうそれ京都やわって。京都の人からも言われました。
そう、
一回
めっちゃ言う。その南海電車っていうのが、
はい、
こう選手って主に難波からこう通ってて、
高野山行く時のね、
それは別やね
ん。あ、じゃあごめんなさい。
で、まあ南海やねんけど、
はい、
本線がそのちょうど海側を走ってる線で、
はい、
まあ、そこを通ってるところの地域は堺南は選手って言われやすい、はいはい、
あ、
そう、ね、そう、泉大津とか、まあ、岸和田もやし、 あとまあ貝塚とか、
はい、
もっと南から三崎公園とか。
ああ、もう名前しか聞いたことない。
え、行ったことない三崎。え、嘘やん。
だって私この間やっと堺に初めて行ったんですよ。
え、でも三崎公園は行くやろ、だってプールあんねんで。
行か
れへん。嘘。あ、そっか、平場あるもんな。
平場あるん
す。そっか、京阪沿線やったら。そうか、
そう、
あ、その南海電車を知らない人、
はい
はい、知らんとかって言われると、
はい、
なんや都会かみたいな感じになるから、なんだろう、郊外ベッドタウンやけども、
はい
はい、まあ、結構そういう貴族意識が強い人は多いかな、はい、
あ、なんかこの間そのこの大阪弁シリーズ3回目なんですよ、うん、で1回目の時は富田林の人、
はいはいはいはい、
2回目の時は河内長野の人、
はいはいはい、
に来てもらってて、でその河内長野の人と話した時に、その南と北でやっぱ大阪別じゃないですか、で北の人は南の人をバカにしてると思ってる、
うんうん、
で南の人は思ってるみたいな、
思ってるな、
そう、なんか田舎もんじゃないけど、うん、すごい北は小綺麗な感じだからって言って、南はみたいな風に思ってるんだろうなって。
あ、多分あの箕面とかがあるから。
あ、そうです、箕面ね、ちょっとした高級住宅街
とか豊中とか、
うん、綺麗どころですよね。
そうそうそう、
大阪の中でも、
なんか大阪でも、うん、あ、でも私箕面出身やねんって言ったら、
はい、
なんかちょっと格が違うっていうか、うん、
私もそれは思います。
そう、でも大阪出身どこって言われて、例えば堺やねんって言ったら、はい、あ、堺なみたいな、うん、の何そのさみたいな。
あ、
なんかそのまあなんていうの、治安が悪いとかっていうイメージは結構、うん、
そうですね、う
ん、河内とかよりもあるんちゃうかな、
うん、河内も言葉も汚いし、
うんうんうん、
そこそこ治安悪いヤクザが多いイメージが多分あるから、事件も多いし、
はいはいはいはい、
でもまたその河内の人間からしても、うん、見ても南とか岸和田とかは、
うんうん、
ちょっと一緒にしないでほしいって思ってるしはある気がするし、ね、多分
だんじりのせいやろ、
多分そうですね、
だんじり祭りが、
はい、
そのすごいこうテレビ見てても、
うん、危ない
し、危ないし、
なんか本当に頭のおかしいお祭りにしか見えないんですよ。大阪の北の人間からしても文化的にないから
だんじりが
分かんないんですよね、
だんじりな、まあ、
うん、
言うちゃ悪いけど、まあまあまあ祭りの開催時期で人が死んだりっていうのは、
はい、
ほぼ毎年あるんちゃうかな。
毎年聞きますね、
うん、でもなんかその、はい、だんじりをしてる人からすると、だんじり祭りで死ぬはもう本望やから、は
い、それもすごく聞く。それが理解できないから、
なんやろ、ちょっとじゃ綺麗な感覚で言うと、例えばフランスの人がバカンス行くために仕事を一生懸命ヘトヘトになるまでするみたいな、
はい、
それはなんでかって言ったら、もうバカンスに行くためやん。
そうですね。
そのだんじり引いてる人も普段日々生きて仕事してるは何のためか言うと、もうだんじりのためなんや。
そこまでなんですか。
え、だって学校も休みになるし会社も休むし、
はい、
だから岸和田の人が会社に入ってきたら、大阪本社とかの会社やったら、
はい、
自分岸和田出身なんですって言ったら、
はい、
ほな秋に休むんかっていう確認が入ったりはする。
あ、そうなんですか。
はい、で、あ、僕はだんじり引いてないんで休まないですっていう人もおれば、
はい、
あ、僕ちょっとだんじり引くんで、ちょっともしかしたら有給使うかもしれませんみたいな。
あ、だんじりを引く引かないのあれもある
んですね。あれね、結構その大阪の人やったら理解がある会社とかは、
はい、
私が勤めてた会社はそうやった、
はい、
誰々は秋になったら休むからみたいな。
確かに東京に私いた時も大阪の人がいて、
うんうんうん、
その多分その人も岸和田の出身、はいはいはいはい、でだんじりがあるからちょっと帰りますって言って有給取って休んでて、
うん、
みんなはなわけですよ。
いやまあそうやね、祭りのために
帰ろうみたいな、そんな大事なお祭りなのみたいな、うん、あんまりだんじりって多分知られてない。
あそうなんか、で
関西以外だと、うんうんうん、まあ確かに人が死ぬから危ない祭りとして知ってる人はたまにいるんでしょうけど、多分知らない人もいる。
結構その大阪はその秋祭りの文化がすごい残ってて、うん
はい、
あの花火大会とかはあんまりないんよ。神戸とかやったら花火大会あったり、そうそうそう、ルミナリエとか、なんかその祭りっていうよりなんかイベントみたいな感じのことがあるけど、大阪は割とね、まあ堺と岸和田で祭りも全然違って、岸和田はだんじりやけど堺は布団太鼓なんよ。
ほう。
まあ、堺でもだんじり引いてるところもあんねんけど、まあ、一番大きいのは布団太鼓ってみこし、
はい、活動法、
そうそうそうそう、
あこの間博物館で堺行った時その堺の博物館に布団太鼓とだんじりが両方並んでて、うん、はいはいはい、その5枚赤い座布団がな、うんうん、なんか乗っけられてるのが布団太鼓
ですね。そうそうそうそうそうそう、お布団、布団太鼓、
不思議と思って、形状が天丼マンみたいな形状しててえこれ担ぐと思って、
担ぐ、何人も2、30人で担いで、
はいはい、
あれは別にあの大きさやからスピード出えへんから、
あじゃあわっしょい
わっしょい、そうそうそう、ベーラベーラやねんけど、
ベーラベーラ
ベーラベーラベーラしょっしょやからわっしょいではない。
あそうなんですね。
で、まあ、太鼓は両方叩く、で鳴り物って言ってこう鈴、うん、
はい
みたいなの、
タンバリンみたいな、
いやそんなおしゃれじゃない
でんでん太鼓みたいな、
でんでん、まあまあまあまあ、なんかいっぱい鈴ついてるやつ、
あ
なんて言ったら鳴りもんっていうね、
あ
なん
かシャンシャンするやつですか、
シャンシャン、チンチンかな、どっちかというと何やろ
木魚みたいな、
あの、まあまあ、近いそっちの方がまだ、あのお仏さんに、あのお仏壇になる、はい、あのあれのもっとカジュアルな感じ、はい、そうあれは何なんやろうな、楽器名で言うと
鳴り物、鳴り物、まあ、音が鳴るものを鳴り物って呼んでるんでしょうけど、
あれ金属製のものを鳴り物っていうイメージがあるかな。私あんまりだんじりも布団太鼓も自分がやってへんから、
はい、
あれやねんけど、
で私は優香さんから初めて布団太鼓っていうのを聞いて何それってなったんですよ。
そう全然有名じゃないんやって思った、うん、布団太鼓は
分からない、だって博物館で初めて見たレベルですからね。
もう一回コロナ終わってやってる時に大阪おるんやったら行ってみて、はいはい、すごいから。
へえ、それはそのみこし担いで町を練り歩くんですか、お祭りとしては。
そう、あの奉納される神社が一つあって、
はい、
まあ、堺の布団太鼓で一番大きいのは百舌八幡祭り、
はい、それは聞いたこと
あります。そうそうそう、百舌八幡宮っていうところに7つぐらいの町が集まるんかな、
はい、
で、まあ、各々の町にその布団太鼓を格納してる場所があって、
はい、
そこからこうぐるっと回って、
はい、
でそ9時かなんかで宮入りっていう神社に入っていくの、
はい、
宮入りの順番が決まってるから、
はい、
何時はどこどこ町が入ってくる、何時何時何時何時、全部タイムテーブルみたいなのが決まってるんよ、
はい、
で朝一から夜の9時、はい、10時ぐらいまで宮入りが続く。
お
だから夜は夜で綺麗やし、はい、朝は朝で晴れてる日多いから、秋やから中秋の名月の日にやるっていうのが決まってるから、
あじゃあそうそうそう、この時期ですね。
そうちょうどこれぐらいの時期でやっててっていうのがある、練り歩くって感じやな。うんうんうん、
それはなんか無病息災とか商売繁盛みたいなこと
ですか。あどっちかといえばあの豊作願い、秋祭りやから、
まあ、そうか中秋の名月だから豊穣
ですね。そうそうそうそう、豊作願いでやる、
はい、ああそうなんだ。そうそうそう、
こう7つぐらいあってこう、はい、各々の町によって全然形も違うし、
はい、
大きさも違うから、
はい、
まあここの町はお金持ちが多いからやっぱ大きいなとか、うん、やっぱ豪華やなとか、
なるほど、
そういうのが、
そういうの
が推しの町みたいなのがある。
あ
それそれどこどこ町のがかっこいいとか、
あちょっと見に行こうか、
見に行こうかみたいな、次そうそうそう次どこどこ町やでとか、いや今年夜やんか入るわみたいな、
あ夜入るでみたいな、
そうそうそうそうそう、とか、まあ、私がその時当時住んでた町っていうのは、
はい、
あんまり その大きい布団太鼓の町じゃなかったから、
はい、
全然違う町の行ってた。そうそうそうそう、
そうなんだ。
でこう若い男の人がこう担いでるのを見て、
はい、
みたいな。それもだんじりも一緒、なんかどこどこ町によってこうだんじりも違えば、
はい、
そのなんていうんだろう、祭り囃子のあれが違ったり、
はい、あお囃子あのリズムとか掛け声みたいなも
のが違ったりするし、あとはそうやな、まあまあまあスピードだったり、そのだんじりは一番見せ場がやり回しって言って、
はい、
スピードを出して要は角を曲がる、
はい、なんかそこで人が死ぬっていうこと聞きます
。死ぬし、
はい、
家がぶつかって壊れることもあるし、
はい、
っていうのがあって、でこの前も前じゃ話したけど、
はい、
あれだんじり保険、
だんじり保険
っていうのがあるっていう、そのだんじりの
すごいっすよね。災害でも保険って降りないでしょなのにだんじりっていう祭りで保険が降りるっていうのがやっぱ独特ですよね。
それだけまあそのそういうのがもう当たり前というか
文化
やから。
そのだんじり保険ってその家が壊れますだけじゃなくて人が亡くなりますとか、
うん、それはね多分入ってへんかった。
あ、家の保険ですね。
そうそうそうそう、もうその人が死ぬのは、
はい、
人が死ぬ時はもうその人の保険ちゃうかな知らんけど
でもなんかその私は文化じゃないから、うん、そのたまに会う大阪のだんじりを知ってる子たちの話を聞くと、だんじりに男の人が引くから、
うんうん、
女の子はみんな編み込みして、
そうそうそう、
子供抱っこしていくのが
そうそうい
いみたいな。
そうそう、だから岸和田とかやと祭り前になったら、
うんうん、
あのだんじり予約受け付けますっていうのが美容室に貼ってんの。
え、
何か言うとそのセット、
ああ、編み込みの、
編み込みのセットを受け付けますっていうので、
はい、
朝早うから、
はい、
だから南の方の美容室は朝早を開けて、
はい、
まあ、その髪のセットだから成人式ばりに、
なんで編み込むんですかね。
まあまあそういう なんやろうな、
はい、
まあ、髪の毛も邪魔やから。でだんじりは女の子も引くわけじゃないけど結構手伝ったりするから、はい、
あ、この間、まあ、いいか、あの私たちが、ね、
そう一緒に行った祭り、
一緒に行ったお祭りはみんな編み込みしてね、
そうそうそう、
なんか生やし立てるじゃないけど、そうそうそうそう、声出してやいのやいのやってましたね。
なんであの髪型か分からんけど、あ、なんかみんなするな。
全然どうでもいい話なんですけど、
うん、
ゲームオブスローンズのデナーリスっていうドラゴンのお母さんみたいなめっちゃ強い女性が出てくるんですよ。その人がすごい綺麗なんですけど、戦う時かな、そうやってなんか人前に女王として出る時いつも編み込みで、だんじりって思ってました。
だんじりではないんやけど、なんやったらゲームオブスローンズの方が早いと思うんやけどなんかそう強い女性じゃないけど、まあ、そういう印象を持たせるため
なのかも、うん、ちょっと強そうに見えますよね、うん、編み込みってね、
知れへんな。
あ、なるほどね。
だんじり編み込みとかで調べたらめっちゃ美容室のとかデザインとか出てくる、
はい、あ、そうですよね。そうそうそうそう、この間見に行った時も女の子編み込みしてるけどみんなデザイン違うな
って
思って見てました。
なんかこのなんていうんだろう、編みのこのなんていうこう
大きさとか、大きさとか形とか位置とかね。
そうそうそうそうそうそう、
面白い本当に。でだんじりも布団太鼓と一緒でこの時期中秋の名月の頃なんですか。
時期に地域による。岸和田も山側と海側で、
はい、
時期が違って、
はい、
ちょっとそれを今な知らどっちやったかなって思ってんけど、
はい、一応私知らなかったんですけど、
は
い、だんじりって岸和田でしかやってないって思ってたんですよ。
あ、
もう一番有名なのが岸和田だから。
全然
でも多分大阪の南だったらどの町、まあ、この間第2回で来てくれたあの河内長野でもやってるし、うんうん、もう堺市でももちろん
やってるし、そうそう、やってるやってる。
他の町でもなんか細々とやってるらしくて、
堺はね、うん、堺もは布団太鼓とだんじり両方入ってて、
はい、
私が当初住んでるところは布団太鼓やったけど途中で引っ越した先はだんじりやった、は
い、
で
規模の違いですかね。
規模の違いやったり、
はい、
まあ、堺のだんじりはやっぱ岸和田に比べるとやっぱり 盛り上がりはちょっと欠ける、はい、まあ、やっぱり本場は岸和田。
やっぱじゃあ見に行くんやったら岸和田。
そうそう、もちろんもちろん。あとは、まあ、だんじりじゃなくて櫓とかっていうのもある。
櫓新しいの出てきた。
そう、私もねあんまり知らんねん櫓は、はい、やねんけど何も引けへんねんけど、
はい、
何やったかな。大丈夫。だんじりの他に櫓、はい、っていう祭りもあって、
はい、
でそれは櫓とだんじりの違いは見かけ一緒やねんけど、はい、車輪の数が違う。櫓は2輪なんよ、
はい、
だんじりは4輪。地車やから、あの地面に ついてるから、
ね、
そうそう引っ張ってるから、
はい、
地面についてるから。
そっか。
そう、まあ、一応なんか岸和田より南のところ阪南市とか、まあ、関空よりちょっと南ぐらいかな、
は
い、は2輪を引いたりする。
やっぱりその2輪の方が楽とか4輪の方が楽とかあるんですかね。
いやどうね、そんなないと思うけどな。まあ、でもちょっと雰囲気はじゃあ2輪の方はすごい車輪が大きい。
ああ、ね、なるほど。
そうそう、だから見かけがちょっと違う。牛車
みたいな、牛車みたいな。
ああ、そうやな、そうやな、そのイメージの方がいいかも確かに。
あ、でも私ね、その優香さんの話聞くまで、うん、だんじりがその腰、
うん、
あの引く方だと知らなくて、ずっとみこしだと思ってたんですよ。
違う違う違う違う、
担ぐ方、
担げへん担げへん。
あ、知らなかった。
そう、あ、引く方だから、だんじり祭りってのと大阪しかないんじゃない。たまになんか広島かどっかでもあるって聞いたりはするんやけど、
そう、まあ、似たようなのはあるでしょうけどね。
言うけど、まあでもすごいよ、やっぱ迫力はすごいある、
うん、
熱気も
すごい。行った方がいいってすごいいろんな人から言われる。大阪出身やったらって言われるけど、うん、もう今ここだから正直に言うけれども、うん、大阪、確かに大阪出身ですけど、うん、人が死ぬとか、
はいはい、
死んで本望とか思ってる祭りをちょっと小バカにしてた節はあるんです。
ある、はい、あると思う。でも私もそのなんかめっちゃ好きやでみたいな感じじゃないし、私はどっちかでも布団太鼓の方がかっこいいなって思うからあれやけど、
はい、
まあ、こんなんやったらもう岸和田の人に殺されてまうわ。
怖い、過激すぎません。岸和田の人
すごい愛してる。だから高校も休みになるぐらいやから。
そうですよね。
そうそうそうそうそう。やし、なんかね、
はい、
まあ、これ今やから言うてええかな、
はい、
こう私が通ってた高校に、
はい、
こうやっぱりね、だんじりを引いてる人って、
はい、
こう週に何回か、
はい、
やっぱ周回みたいな感じな、
はい、
夜に、
はい、
でそこで高校生でもたまに酒飲まされてこう、
うん、
なんかこういろいろあんねんな。
するんですね。
ほんならば、まあ、私の高校そんなにヤンキーとかがおる高校じゃないけど、こう祭りが近づくにつれて二日酔いの生徒が若干増えるんよ。
お
で、まあ、高校2年生の時結構クラスに祭りしてる子が多くて、
はい、
でなんかいつも元気な子が朝からめっちゃしんどそうで、
はい、
どないしたんっつったら、ちょっとしんどいねみたいな、二日酔いっけみたいな、ほんなら、まあ、もちろんあんま大きい声で歌ってとか言って、ね、まあ、その時の担任も若い人で、
はい、
ね、おお、お前今日何や、元気ないやんかみたいな、
はい、
先生あんま大きい声出さないでみたいな、めっちゃ頭痛いねみたいな、おまか保健室行くかみたいな、先生分かってんねん、もうなんでか、そう、たまに
文化だから、文化だから通る道なんですね。
そうそうそう。で、まあその先生自身も岸和田の人だから、
はい、
いや大丈夫、水飲むわみたいな。
そう、10年早いねその症状。
そうそうそうそう。でたまにおったおった。そうだから岸和田の男の子はね、みんな髪短いの、祭りのために。そうだって今っぽい髪型してる子少なかった。
あ、そんなディープなんだ、そこまで根付き方が。
そう、野球部じゃなくても、
はい、
もう
角刈りみたいな、
角刈りみたいな、モヒカンっていうか、なんかソフトモヒカンみたいな感じの子すごい多かった。
そうなんだ。もう本当に本当に感じた、もう堺行った時に、こんな歴史があるのかこの町、このうん、生まれて、そうそうそう、長いこと住んでたけど、やっぱ北とは全然違うし、うんうん、さっきも言ったけど、なんかもう戦争の通り道にしかなってないような町だったから、うんうんうん、私が生まれてたのって、お祭りもだんじりっていうよりも地蔵盆、
あ、はいはいはいはい、
どっちかっていうと夏祭り、もう、はいはいはい、いわば夏祭り、みんなが集まってそのなんていうのステージみたいなものがあって、はいはいはい、もうみんなで盆踊りをする、
うんうんうんうん、
で盆踊り 巡りをしてる人がいるわけですよ、はいはいはい、町内会でなんかおばさまマダムたちのグループでね、うん、あの決まった着物着てね、そういう文化で育ったから、その男の人たちが血気盛んにみこし担ぐとか、こなんか腰引くとか、うん、びっくり。
そっか、盆踊りがあるんか。
盆踊りがあって、地蔵盆は昼間子供たちがメインでやるお祭りだから、うん、またちょっと違うんですよね。
私らの地域って秋祭りがメインやから、はい、その祭りって言われると飽きないの。
あ、そうなん。
そう、
7月末から8月半ばまでが
夏祭りです。なんか お盆とかその辺やん か、
はい、
じゃないなかったな。あ、そう、住吉大社とかで夏祭りはたまに行ったりしてたけど、
はい、
祭りって言ったら秋やし、祭りって言ったらなんかこう、
ま
あ、わーってなわっしょいみたいな感じ、
暑い感じですね。
そうのイメージの方が強いから、だから結構その大阪以外、大阪出身でか、まあこの選手以外の人と話した時に、
はい、
まあ、私ちょっと前まで神戸住んでたんだけど、
はい、
その時にこの辺って秋祭りないみたいな話聞いたら、
はい、
秋祭りって何みたいな、てか祭りって何って言って、神戸の花火大会みたいな、ちゃちゃちゃちゃちゃみたいな。
神戸はそうっすね。
そうそうそうそうそうそう、うん、ちゃんとこう神社でやる祭りとかないって言ったら、はい、なんか正月みたいに出店見る感じみたいな、はい、そうそうそうみたいな、秋祭りはないかなって、結構ギャップを、
うん、そうそう、私もまさに今秋祭りってなりましたもん。そうそうそう、
祭りは秋よ、
ちょっと遅いなって感じました。
でもいいよ、涼しいしね。
あ、そうですね。そうそうそう、だからこそあれだけなんかわーって騒いで もう
全然、
うん、倒れる人とかいないのかな。
浴衣着てる人は少ないな、
秋祭りは。ハッピーっすね。
ハッピーやね、確かに。
この間もハッピー着てたなって思いました。
こう照明の
がだいぶ私が育った町の祭りと違う。
あ、
みんな着物、踊るための着物とかを着てるから色も決まってるし、だからラフかな。
そう、ちょっとハッピーとかジンベエとか。
ああ、そうですね、
かな。
でそういうねじり鉢巻きとかしてますし。
そうそうそうそうそ
う、
でちゃんとこう旅みたいなあの靴、
あ、履いてましたね。
そうそうそう、履いてて、
なんかそれが海沿いの祭りって言われたらすごくしっくりくる。
そう、そんな感じやな。こう町名のハッピー着て、
うん、そうですね、
うちは持ってみたいな、
うん、ザ祭りですけどね。
そうそうそうそう、これ結構文化的には、うん、その祭りの希少な荒さが結構こう一人歩きしてて、
はい、
例えばこう岸和田市とかすごいこう治安が悪いってよくこう言われがち、はい、うん、西成と並べられてる時とかもたまにあったり。
私もそうでした。
全然そんなことないから。めっちゃ住みよい町よ。
あ、
そう、私の母親も市内出身の人やったから、
はい、
私が岸和田市の高校行きたいって言った時に、
はい、
治安悪ないんかって言われて、うちの母親西成出身やねんけど、あんたに言われたないわって思いながら。
確かに西成は別格ですよ。そう、
いや、もう西成に比べたらみたいな。でも全然そんなことないよって言って、まあ、でも全然ほんまに住みよい町。
多分ね、言葉のイメージもあるんですよね。あ、祭りがメインだからきつい、
きつい、
北の人間からしたら怖い。うん、
テレビとかでもよくね取り上げられてるから、
うん、
方言
を。なんか堺先週弁ですね、
うん、
これはよく言うみたいなあったりします？
いや、やっぱ K やろ。
確かにそれはすごい聞く。
うん、
それが一番怖い、私からしたら。
私普段は、
はい、
あんまり出えへんようにしてる、
はい、
言うとほんまにびっくりされるから。えみたいな、うん、神戸の人とか京都の人とかでも、
はい
はい、えってなる
顔。大阪の人でも私もえってなりましたから。
え、何家、宗家、本間家、本間家が一番多いな。
あ、なんか一回なんかやっとんちゃうんけって言われて、うん、怒ってるって聞いたことありますね。
怒ってない、怒ってない、
絶対使わないから。
それ何家、宗家、なんかなんか家使うな。
うん、
あとはなんなんやしが多い。
ああ、語尾、
そう、この前をみたいな、
はい、
だんじりの集会行った時、
はい、
もう偉かったんやしみたいな、なんなんやったんやしほんでよって。
なるほど、
そうそうそう、
それは確かに北では使わない使い方ですね。
なんなんやし多いね。
ああ
とはなんやろな。
あと優香さんがよく言うのは、 食べりとか、
ああそうや、はいね、りとか、うん、
はい、
なんなん
りって言われ
る、りはね、なんて言ったんや、うん、食べやって感じか、普通の大阪弁の、はい食べや、
はい、
寒いやったら服きや
とか、きやの時なんて言うんですか、
きりや、
あきりや、
そう、
へ
ー、服きりとか、
そうだからそれがゆうかさんの口癖なのか方言なのかが分からなかったですよ
口癖は聞いたことなかったからり、ね、確か多いね、食べりり、うん、
だって早食べっていう時、私の地域だとお上がりよしってい
うから、あ、はいはいはいはい、
また違うんですよね、
食べり、そうやな、なんかね、や優しい言い方やな、
うん、あ、柔らかい
言い方、割と柔らかい言い方のイメージかな、はい食べりや、はい気吹きりや、はい、もしないと早寝りや、
うん、
いやそうやな、優しいイメージ、
うん、
なんなんしーやーみたいな、
はい、
感じやな、めっちゃ無意識に使ってんな、そう思うと、
うん、私この間も言いました、一昨日ぐらい、あのゆうかさんがほんま難儀やなって素で言ったから、私よりも年下でこんな若い人が難儀って言うんやほんまにって思って、
言うよ、
しかもナチュラルに出たでしょ
覚えてへんもん、
びっくりした、私難儀かみたいな、
難儀やなってお
ばあちゃんが言ってるんですけど聞いたことないんですよ、私は
言う、
だから自分も使わないから、
難儀やな、でもめっちゃ言うわ、
難儀って大変やなみたいなことですよね、
うん、いや大変、う
ん、しんどいな、
いやいやこしいなとか、
あ
難しいな、難しいな、難しいな、いろんな意味ある、
言われたらわかる、
そう
でも、うん、使わないな、言われ、うん、喋ってんの聞いてびっくりしたぐらいですか、
この前友達のお母さんにあんたそれおばはんみたいな言い方すんなって言われたんは、
はい、
カナンは、
あ、よく言いますね、ゆうかさん、
めっちゃ言う、
うん、ほんまカナンは、
今日ほんま暑いですね、カナンはって言いながら、
はい、
友達 の, そのお母さんのとこ行ったらあんたそんなおばちゃんみたいなことは使いだやうちでも使わんで
確かに言わない、わかるけど
親が使ってたからかもね、
あ
それはある、で多分難儀やなとかカナンは、は先週弁とかじゃなくて、はい、大阪弁、うん、その関西弁
でも
なくて、
昔の人がよく使う大阪弁、
使ってはったおばあちゃんとかが使ってはった本場の大阪弁、
うん、偉いなと
か、偉いなとか、ね、そうそうそう、結構関西弁のイメージ、大阪のイメージって、はい、吉本新喜劇が本場の大阪の言葉やと思ってはる人多いけど、うん、あれは河内弁やん、
そうですね、
そう、
あれは河内弁、
そう
ね、オンドレアとか
は河内弁、オンドレアは河内弁、
うん、
で先週弁ちょっとまた独特な訛りっていうか言い回しが多いな、うん、言い回しが多かったり、ちょっとなんか例えば何やろ、方言みたいなのもあったりするし、
はい、例えば、
例えば鍵かぐとか、
鍵かぐ、
鍵
閉める、
かぐん忘れてたっていうのは、鍵閉めるん忘れてたとか、
知らなかった、
まあもう今日は犬はとか、
あ帰る、
うん、
へ
え、あとなんかよ足いこったわとか言うてる子おったけどな、
足いこった、
あおかしなったみたいな、イコールっていう、
へえ分からない
あそれは分からんかった、あねもっと言うと堺と選手でもちょっと方言違うね、
だからやっぱり堺は独特なんですね、
堺は城やからな、何城、
何城、
城っていう、昔の堺の人は城っていうらしい、
語尾ですか、
語尾、足は聞いたことない、
あ
で城の周りっていうか、親が西成出身の人と、はい、あと富田林出身の人って、
はい、
で私は泉州で育ってるから、
はい、あそっか、じゃあ喋らない、
汚いよ家の中の言葉ほんま
私なんか汚い、奄美大島だから、あ子供の私が大阪弁喋ったら、そんな気持ちの悪い日本は知りませんってすごい怒られてた、
ああそんなこと言うんよ
でもって思言われましたって言って、その会社の上司とかに言ったら、うん、その会社の上司は愛知出身、
はいはいはいはい、
でも今は関西に住んでるから、子供は関西で育てるわけじゃないですか、
そやな、
で子供が関西弁喋ってる、大阪弁喋ってるっていうのが気持ち悪いってやっぱ思うらしくて、関西出身じゃなかったらなんでなんてすっ ごい思うって言ってました。
そうそうな、私、うん、でもどうなる、私の子供が例えば標準語喋ってたら気持ち悪いと思うと一緒か。
そうですね、
それはちょっと
鹿児島弁とか喋ってたらなんでなんてなるんじゃないですか。
それはちょっと困るかもしれない、うん、確かに
どっから覚えてきたみたいな。
でもまあその環境にね、うん、左右されるよ ね、
すぐ馴染むからそれはあるのかな。
そうやな、あと何言うてたやろな。
なんかね、たまにゆうかさんの言葉聞いてそれどういう意味やろうって思うのあるんですよ、うん、でも多分無意識に使ってるから。
いや、何やろう、何やろう、私普段どんな言葉喋ってんやろびっくりするわ。なん、あ、なんなんしといちゃるわとかかな。
ちゃる、
ちゃる、
かわいい、
なんなんしちゃろうとか、それはなんかかわいい、
やっとくみたいな、
やっといてあげる、
あげる。へえ、あ、そういえばそのこの間もやったあのゴンタ
ゴンタね、
ゴンタで河内では使うんですよ全然、うんうん、でも河内長野の子は何それって言ってて、
え、あ、でもちょっと古い言葉かもしれへんな。
うん、それはあるかもしれない。
ゴンタはでも、
でも優香さん普通に使うんです
よ、めっちゃ言う、インドとかにも使う、
言ってましたね。そうあんたゴンタしとったら、
で、そう、あんたゴンタしてたらあかんでほんまって言ってとか、あ、今調べて出たけど、
はい、
どこどこさんとこの子供ほんまゴンタやさかいとかよう言う、言うね。これも多分ね大阪弁やと思うわ。
そうそう、なんとか堺っていうのはね、
ゴンタくれ、ゴンタ、
ゴンタはな、堺っていうわけじゃない、
堺っていうわけではないかも。堺はでも上、いや上と、でもいやいやとかでもいや上、いや上っていう人がおるらしい。
ああ、でも実際私、うん、聞いたことないな、うん、そうなんだ。
あ、喋る遅いって言われた、その岸和田市の高校行ってた時は、堺から、私がこう堺からこう岸和田市の高校に行った時に、
はい、
最初にそのカルチャーショックを受けたのは、
はい、
ものすごい喋るの早いの
岸和田の人、
もうブワーって喋るから
、はい、
よー喋る子多いな思ってて最初、はい、えらい喋る子多いやな思ったらちゃうわ思って、これ多分単純に喋るの早いだけはみんなと思って、
あ、
ね、
の気質、
いや分からへん。でその時に言われたのは、はい、堺の子喋ってたら分かるって、なんでなのって聞いたら遅い喋るんって言われて、
へー、
あとよう使うって言われた、
よ、
なんなんでよーみたいな、ほんでよーみたいな、
は
ー、よう使うっていうのはなんか言われた覚えがある。
へー、
なんなんなんよ
ー
と、
あー、そう、やっぱちょっと柔らかいんでしょうね、うん、そういう意味ではね。
だ、岸和田は用の代わりにヤシを使う。
あ、
この前例えばなんか喫茶店行ったんやし、
お
ほんで何なんやったんやし、お、朝帰ったらこの前喫茶店行ったんよ、はい、ほんでよみたいな。
あ、めっちゃ言いますね、
よってね、ゆう
かさん。
多分その違いちゃうかな。
あ、最初私も北出身で大阪弁を携えて東京に、
うんうん
うん、関東に行ったわけですよ。喋るの早すぎて何言ってるかわからないって言われて、私でみたいな。
そんな気象派の人いたら、
うん、
通訳いいんで、
うん、いるかもしれない、うん、聞き取れないかもしれない、
うんうんうん、
でも気象派の人に私会ったことないんですよね。
あ、でも確かに喋るの早いかな。
ああ、
その
そうなん、
南に行くと早いってわけではない。でも確かに東京の人とかやと、
うんうん、
私よくその仕事で東京会議とかで行ってる時に喋ってて思ったんは、
はい、
確かにテンポ合わんとか、
うん、そうなんですよ、
は感じる。まあ、せっかちなんよな多分やっぱり、うん、赤信号でも渡るぐらいやから
この間言われた、
そう
あのちょうど山梨から大阪に遊びに来てくれてる
方
と一緒に大阪観光に行ってたら、大阪って本当に誰一人信号守らないんですねって言われてそんなことない、そんなことないみたいな、私守るよっつって、
まあ、赤は気をつけて進めて、
うん、うん、まあ、確かに無視は比較的するけど、
するけど、まあ、せっかちな人、
うん、
特に大阪、
うん、
あのね、神戸に住んでた時思ったんは、あれこそやみんなと思って
思った、
そう
思った、
ちったらちったら、
京都行くと思います。
あとエスカレーター絶対登らへんやろ、みんなちゃんと待ってやる、チッて、
そうでも多分その発想大阪だなって思った。なんか神奈川の人と喋った時に、うん、あの大阪来てかな、でもそれ東京もそうなんですけど、うん、まあ、せっかちな町だからエレベーターで誰一人止まらないっていうのがカルチャーショックだった。で田舎から出た人、それこそ四国から大阪に来る人とか、うん、金沢とかから東京行く人は思うらしいですね。
そうなの、う
ん、歩くもんやと思ってるから、うん、私たちは
セカラシーっていうことか、うん、セカラシーも言わんのか、
うん、今初めて聞いた
セカラシー、セカラシーって関西弁なのかな、分からんけど、
分かんない、
世話しない、
うん、世話しない、
世話しない、
多分大阪東京とか大きな町ですね。
そうそうそうそうそうそう。
東京の人も歩くの早いから。
早いな。
うん。
まあ、それは忙しいとかがあるかもしれ
ないけど、うん。なかったかもしれないですけど、私この間東京から来た人で、うん、なんかその人間違って使ってたんですけど、うん、一丁髪。
一丁髪？一丁前のこと？う
ん、あ違います。一丁髪ってなんかなんかちょっとちょっと知ってるみたいなんで使ってみる。
ああ。
多分語源的には。豆腐の一丁、はいはい、をちょっとかじってみるみたいな意味だと思うんですけど、一丁髪っていう関西弁なのかな。
一丁髪は初めて聞いた。
え本当ですか。あ割と言うけどいい意味としてはあんま言わないから、一丁髪でそんなん言うのやめときとか、
あはいはいはいはいはいはい
言うんですけど、
一丁髪、
うん、
あ関西弁やわ。
そう一丁髪
あんま使えへんな。
あそうなんすね、
うん、
まあ、一部の地域なのかもしれない。一丁紙は
一丁紙、
うん、
いやでもなんか辞書とかに出てくるからそうでもないか。いやでも関西人って書いてん
の、もしかしたら関西弁というより昔の日本語なのかもしれない。
ああそうかもしれへん、
うん、結構関西弁ってもう古文とかで出てくるような言葉が残ってるじゃないですか。
はいはいはいはい、確かに確かに、
そういう類なのかもしれない。
今これねランキングみたいなの出てて思ってんけど、はい、テレコたまに使うな確かに、
うん、昔のテレコってなんか東京でもあそれテレコにしといてってよく言われたりとか、
うん、ああそしたらもう結構馴染みのある、うんうん、
めっちゃと同じニュアンスかもしれないですね言葉的には、
うん、確かに、
うん、
あと一ビルな、
一ビル、
一ビルは言わんか、一ビルてんちゃうぞみたいな、
調子乗ってんちゃうぞみたいな、
いやーそうやな調子乗ってんちゃうぞ、
あなんか若干聞いたことあるけど使ったことないですね、
一ビットンちゃうぞって。
そうなんかいっぱいありますね。
チョケルとかは使えるね。
チョケルは使えます。
でもよしてもらうわとか、あと古い言葉やったら
よしてもらう、
ちょっと本来よしてもらうわおうちとか、
お邪魔するってことですね。
そうそうそう、なんか入れてもらう、参加させてもらう、
あ、よしてやんって子供がよく言いましたね。よしてよしてって、あ、この間その河内長野の子が言ってて、
うん、
私知らないってなったのが、
うん、
お会いしよる、
うわ、それは分からん、
あ、和歌山弁なのかな、もしかしたら
お会い、
あの騒がしいような言葉、
あ、わやる、
わやるかな、
あれ
ワイショル、ワイショル、
ワヤシオルちゃ
って言ってました。
ワヤは言うな、
ワヤってなんすか、
へ難しいな。
そう、こういう方言って標準語に直せないですよね感覚的な言語だから、
めちゃくちゃとか、
え騒がしいでもまた違う、
違う、もうわややわみたいな、
もうわややわ、なんかそれ広島の人も言ってたな、
わやる、なんて言ったらいいんやろ、めっちゃ難しいわ日本語にするの、一応今グーグルに聞くわニュアンスがめっちゃ難しい、
訳せない、本当方言は訳せない、
わや、なんかめちゃくちゃとかっていう意味、もうなんか えらいこっちゃえらいこっちゃお母さんみたいなえらいこっちゃみたいな感じ、なんて言ったんやろ、なんかめちゃくちゃかな、なんか意味、うん、全然答えになってだからワヤって今調べてたらいろんなところにあるみたい、
あ、じゃあ西の方言かもしれないですね、西の方言かな、大きなくくりで、うん、とりあえず広島の人言ってた気がするけれども、それ言ったらな、うん、そうですね、
せやな、あとはまあまあしょうもなとかそんなんちゃう、
ああ、まあそれはね、
しょうもないことしよるでんって、
うん、よう使う、
うん、あと何あしたか、その神戸に住んだ時にすごいこう、うん、そこでも結構ね、あ通じひんねやみたいなことが多かったんよ。
おお、
何やったかな。
でも奈良の人からも言われますからね、大阪弁わかんないって。
奈良はしかしか言うイメージがある。
なんか大阪の人って奈良に対して何もないって言いますよね。鹿と大仏しかないわって言いますよね。鹿と大仏あるやんっていう
人より鹿の方が多いんちゃうか、うん、余裕によるけど、
うん、思ってるから
なんか奈良ナンバーの車見たら鹿ナンバーやとかって言うしな、うん、言いますね。で滋賀県のナンバーはゲジゲジとかっていうし、うん、
それはわからない。
そうゲジゲジやとか
漢字でしょ、
漢字。滋賀の滋賀、あのゲジゲジ車のあれやったらウニュウニュしとうから、うん、ゲジゲジやみたいな言いよるな。奈良は奈良、うん、なんか大阪の人は京都嫌いね、うん、で神戸はおしゃれやなみたいな感じで思ってるらしいんやけど、うん、で京都の人は大阪あんま
目の上のタンポポぐらいしか思って
ませんよね。いや上や思ってはるよ、京都の方が。
あ、そっか、そうっすね、
京都の方が歴史長いんでねって言わはる。
ちょっと一緒にせんとってほしいかなって。そう、
にぎやかですねとかって
言われる。怖い、もうやがましいわ。でも私この間その関日本に住んでる海外の方に言われて、うんうん、あそうかと思ったのが、うん、京都の人も思ってることを言わないっていう認識があるじゃないですか、うんうんうんうん、大阪人から見たら。でも海外の人からしたら、その京都の人と東京の人を比べた時に、東京の人の方が圧倒的に顔に出さないし思ってることがわからない、
うんうんうん、
確かに。京都の人は口では言ってるけど顔に出てるって言ってました、
うん、やらしいよ、
うん、だから腹黒いって言われるんですよ。
そう、
もうなんか京都の人聞いてたらどうしよう
って。どうしよう、ほんまに、
ごめんなさい、
ごめんなさい。でも
仲良してください急に手を広げ
て。ええとこ多いからな、
ええとこ
清水とかな、
うん、美味しいあじゃり餅とか好きですよ。
そうそうそうそう、抹茶も美味しい
し湯葉も好きです。
まあでも確かにその外国人の人がその大阪に来るのがその人気やった理由って、まあもちろんそのいろいろ観光地があるもんやけど、
うん、
あの気質が結構
ラテン系、
そうそうそうそうそうそうそう、
思ってること全部言うし、
全部言うし、何でも世話するし、
もう笑い飛ばしちゃうから
笑うし、英語伝わらんでも、まあ、どないか喋ろうとするから、
うん、
っていうのは
結構シャイさがないんでしょうね。
あんまりないかな。まあでも関西人ちゃうは大阪人やからって全員おもろいわけじゃないけど、
うん、そうなんです。そこは声を大にしていただいて、
それはそうやねんけど、
うん、
私が今その大阪市の、まあ、ちょっとなんて言うんだろう、あんまりまあ有名じゃない、そのなんて言ったらいいんかな、マイナーな区に住んでるんやけど、
はい、
もう行くたんびにおばちゃんになんか喋りかけられるもん。
あ、
もう全然知らん人やで、
うん、
銭湯行こうがプール行こうが、
はい、
スーパー行こうが喋りかけられる、
はい、うん、すごいわかる。
そう、声かけられるし、もう堺もそうやねんけど、
うん、あ知り合いやったっけっていうテンションで
話しかけられるから、そうそうそうそ
う、なんかそれは普通かもしれないですね。
あそれや、神戸行った時言われた、今思い出した、その私すごい人に道聞かれるんよ、
はい、
ほんまに多くて、地元の駅とかでも、
はい、
この電車どこ行くかいねみたいな話をよくしよったんやけど、
はい、
そのまあ、あの大阪に天王寺っていう場所があって、
はい、
あの梅田ナンバー有名やねんけど、もう一つ繁華街が実は大阪にあって、はい、うん、まあ、そこでちょっと私タバコ吸うんやけど、タバコ吸ってて、
はい、
その当時の彼氏が一緒におって、はい、でその時 おばちゃんに、はい、姉ちゃんここタバコ吸って大丈夫って言ったら、ここ禁煙ちゃうか大丈夫やでみたいな、ほんまかみたいな、
はい、
で喋ってたら、
はい、
その神戸人の彼氏がびっくりしてて、
はい、
知ってる人ちゃうよなみたいな、ちゃうでみたいな、あんな感じでほんまに喋りかけられねえな大阪の人
って。あれは普通っすよね、割と。
あれはでも独特みたい、大阪。そう、
もう今ちょっとフフってなったのが、うん、天王寺でタバコ吸える場所を世紀末って呼んでた、ゆうかさんが世紀末って呼んでたから、あそこかと思って今
あそこ世紀末でね、あんなな、あんなホテル街の中に喫煙所あるから、
うん、確かに
行きますって言ってた。会社で先輩に言ってもそれも笑われたわ。
なんかそういうところですよね、大阪っぽいのが、
ね、うん、何でもまあまあうまいこと言うわな、
うん、 納得するし、
そうそうそうそう、あと、まあ、居酒屋とかでもよう喋りかけられんな。
あ、そうっすね。
そう、まあ、それは東京とかでもあるけど、うん、
食堂でもありますよ。昼全然全然しててとかもあるし、信号待ちとかね、あ、電車で隣とかね、
隣立っても。
でもそれは大阪の南の方がやっぱ多いです。あ、多い。下はあるか、私の地元でもあります。ちょ、この米重いわって急に言われたりします。確
かに頑張ってしかなれへんけど、うん、
買いすぎましたっつって、うん、大阪かな全体的なね。
あ、浴衣とか着ても地元歩きようもんならもうすごかったもん。もういろんなおばちゃんにどこ行くって。
そうっすね、
稲川の祭り、うん、花火見に行くねみたいな、綺麗にこさえてんなみたいな、そう、髪綺麗に言って言うて、どこでやったみたいな、自分で頑張ってってほんまかいなみたいな。
そこはええとこか、あの宅急便のおじちゃんとかにも私が浴衣とか着てたら、
そうそうそう、
あら綺麗に着てって言われますね。
何でも思ったことすぐ言うな。
そう、だからその海外から来る、日本に来る人だったら初心者は関西に住んでた方が、うんうん、もしかしたらあんまりストレスはたまらないかもしれない。まあ大阪弁がいけるかどうかの問題あるんですけど、
まあまあまあまあ、
まあ、教科書との日本語の比較したら全然違うかもしれへんけど、まあ、
日本で一番綺麗な言葉やから、
うん。この間ねジェームズさんがポッドキャスト来てくれ、うん、1回目のポッドキャストでお話してくれた時、はいはいはい、酒井住んでるんですよね、うん、彼もで、大阪弁確かに汚いけど好きやでって言って、汚いと思われてると思って、私それすごいショックだったんですよ。
まあさ、教科書に比べたらな汚いかもしれんけど、まあ
ね、そうですよね。
いや、一番馴染み深いんちゃう。
うん、まあそうですね、
うん、だってなんかさ、こう海外の人とかに関東弁喋っては無理やけど関西弁喋っては絶対通じるもん、うん、なんでやねんとか帰ってくる。
そうですね、おおきにとか、
おおきにとか、
うん、
帰ってくるから日本で一番綺麗ではないか、
まあ、言いやすいの、
まあ、言いやすい、
ちゃうちゃう
ちゃうとか、あとイントネーションは割と、
うん、関東のその標準語よりかはこのアップダウンが激しいから英語圏の人のイントネーションに近いんじゃないかなとは思いますけどね。
割とそこは喋りやすいと思う、
うん、
ただまあ早い気は喋る、
うん、確かに早い
早い。だから私友達と喋ってる時とかって他のその大阪以外の人が見てるとすごいらしい、
うん、あ、怒ってるっていう、
そう、怒ってるもやし早いし、もうごっつい、うん、もう
大丈夫かな私た
ち
から、ね、
ちょっと 0.5 倍速ぐらい言ってもらうと何言ってもわかれへんって言われるかもしれへん、うん、かな。でもそうやな、私結構ねその職場とかで周りに大阪の人いてないっていう環境が多いことが多
かった。あ、でも私も、まあ、東京にいたから今までは、まあ、
大阪にいながら多かったんやけど、
はい、
京都の人がね結構なんか周りに多くって、はい、でも京都の人とやっぱ大阪の人と比較しても同じ関西弁やけどやっぱ全然違う、は
い、いや京都弁はまたイントネーションも違う し使う言葉、まあ、言葉の使い方がやっぱ違う、うん、奈良も違うし、
あ、でも奈良はあんま分かれへんねんな。
奈良はねやっぱ普通の関西弁よりもワントーン柔らかいイメージが あとちょっとやっぱ古い日本語が、あ、ね、確かに。それ潜在ユータがな、あ、それ河内弁やわ、鮮度ユータがな、
はいはいはいはいはい、
ありますね。
奈良の人はし何なんしかっていうイメージがすごいある。和歌山の人もか、
あ、
何々の方がいいと思うっていうのを何々しかいいよみたいな、
あ、
言い方分
からない、しかだけに、
いや、言う思ったわ今
言う思ったわ、もう出てくるしかしかないから、奈良の人聞いてた私ごめんなさい。
そう、なんかそういうイメージがあるかな。で和歌山はもっとなんか違う、
はい、和歌山の知り合いがいないんですよ私。
あ、
北の方、奈良京都は多くても和歌山は分からない。
和歌山も北と南で違うくて、
はい、大きいですからね和歌山。
そうで南、その要は、太平洋側の方はめっちゃきつい、私も何言ってるか分からへん、
は
い、から、ま
あ、それこそ海沿いはね、
そう、座地図勢ぞが
言えない、なんか言えない、あ、そっか、
言えないのか、何ほんまに言われん、ダジズデドになる。
おー、だから座布団、座行が座行になる
んですね。座布団は座布団やし、
多 まに夜更かしで
そうそうそうやってるやってやって
ダウトね
ダケローニダケローニ
ダウトダケローニか
座業で始ま
る全財
全
財伝代
伝代
伝代伝代わからないそれは日常会話で言われたら
いやきついなあなもうほんまに違うもじけた古い人はもじけたものが壊れたをもじけたっていうし、うん、お腹いっぱいは、
はい、
お腹大きいわとかあとはね足煮えたわとか
足煮え
青たんできたは煮えるっていう、あとなんなん酒っていうな何々だからっていうのを何々酒って言ったり、結構ちょっとねあの、うん、先週弁と近い部分はある。
あ
やっぱりその陸続き、ね、そうそうそうそう
先週とやっぱ岡山って
近いからっていうのであるし、なんかね奈良の言葉と似てる時もなんか結構あるイメージが。
奈良なんか書かないといけないみたいな何かいやもう優香さんが和歌山の写真なんかツイッターの写真を見つけて座行が打行になるっていう話からピザがピダになるっていう
そうそうそうこういうこと
ピタ食べるピタ食べる
ピタ食べるになる。
なんかもうそれだってピタパンなのかピザなのか迷いどころですよね。
そう、 そうピタ言える。そう和歌山はなんなしよしとかか、
しよし、しよし、うん、あ
なよし使うな。
よしはね河内も言う。
あほなまあまあまあ、うん、河内も続いてるからな。なんか、うん、もう寒い先はよ家入りよしみたいな。
あそうかそれも言うんですね、うん、まあ、関西弁なのかそれこそ古い日本語なのかもしれない。京都でもね多分言うんですよそれ。
あー何何何
やりよしみたいなのは聞くたまに。
結構だからまあ喋ってたら分かる、
うん、
和歌山の人はあっ和歌山の子やなみたいな。
あそうなんですね。
結構分かるけどな。
いやまあ多分会ったことがないから私は分からない。
そっか。
でも奈良は友達にいたから多分奈良の方言私が映っててたまにあれ奈良出身って聞かれることありました。
あまあ映るよね。
うん同じくくりの方言だからそれはあるかもしれない。
そうっていうのが
ありますね。
結構関西弁というのひとくくりには、
うんまあ、関西人からしたらそれぞれの都道府県で違う、
うん、全然ちゃう全然ちゃうよ。
関東の人からしたら一緒でしょうけどね。
そんなもん神戸なんかも圧倒的に
違う。神戸全然違 う、 もう聞いたらすぐ分かる。
そ う、 もうやっと何の人を言って、う
ん、なんなんその結びのような言葉と思ってカカカカ言わなくて聞いて
る。もう大阪以外の人全部敵に回してるよ今もうどこも行かれへんで、
あの愛情を持ってけなしてます。
そうそうそうそうそう、
そういうもんです大阪人は。でも大阪人って大阪以外の人が大阪をけなすことを許さないでしょ。
そうもそうなんです。大阪日本一やもん、
うん、大阪をけなしていいのは大阪人だけです。
そうそうそうそう、
けなすの愛を持ってるからけなしてるわけで。
もうそんなん東京人からもうけなされてみよ。もう、うん、そうでやで。
そうすごいもう原型ないかもしれない。
原型ないかもしれない、うん、もうなあ。でも確かに大阪の中でもあるぐらいやしな。
そうですね、まあ、大阪の中でその河内選手と美濃
北摂。
北摂ですね。
であと美濃とかってあれって何の国になるの。
北摂ですね。茨城とかもそうじゃないですか。で北摂って西宮とかも入る。
あの伊丹とかの手前ぐらい。
兵庫県の、そう、うんうん、兵庫県の西宮は摂弁らしいんですよ。
あまあでも確かにそうかもな、
うん、
あ
だからなんかその旧国名がね曖昧かもしれないですね。
確かにだって尼崎とか兵庫県の尼崎って大阪って、
うん、そう思ってる。まあでもそれダウンタウンのせいだと思うけど。
あじゃ あの市外局番のせいなんや。 あれって
そっか
電話番号が06やから。
そう
あれでもなんで06か知ってる。
知らないです。
あの市外局番って絶対市によって違うんやけど多分唯一一緒なんが大阪市と尼崎市やねんけど、その電話が発足して市外局番を作るってなった時に、
はい、
ね、大阪がその06っていう番号を作った時に、
はい、
なんかなそれを 売らなあかんかったよ、市かなんかに、
はい、
やねんけど大阪市だけやったら財源足りひんってなったらしくて、
はい、
その時に買うてくれたんが尼崎の人やねん。
あ、そうなんすか。
だからほんまは大阪人は尼崎を経営せなあかんねん、そう言わなあかんねんけど、
はい、
なんかあまあバカにされるっていうのか、
あまあまあ言いますよね、
そうなんか大阪やろ、ね、
うん、
天の人はあまですわって言い張る。
あ、言うんですね。
ほんまに言わはるよ。
あ、言うんだ。
出身どこですかみたいな、大阪その関西で聞いたら、
はい、
あ、僕天なんですわって言わはる。
あ、なんか誰かに天ですかって言ってるのを聞くけど、自分たちが言ってるのはあんま聞かないかもしれない。
そうなんだ、言われて、あ、天なんですねって言う言う言う、めっちゃ言う。
でもこれも偏見かもしれないですけど、うん、天っていう響きのせいか治安が悪いイメージなんですか。
あの尼崎はすごい。ほんまに
すごい。兵庫県なんですけどね、尼崎って。
兵庫県、こう陸続きで入れる兵庫県、
う
ん、
そう、大阪じゃないんですけど、なんか大阪感あるんですよね。
そう、まあ、ダウンタウン出身っていうのもあるし、結構まあ芸人出身の人、うん、
多いですね。
多いけども、あれもまた海側と山側って全然違うくて、そう、兵庫県は山側の方が、
うん、
なんていうの、治安がいいね。
そうですね、高級住宅街が多い。そうそうそう、
住宅街多い。だから今やったら JR 沿線とかだと、
うん、
めちゃめちゃ今天ヶ崎人気やねんけど、
へ
ー、まあディープなのは阪神沿線、
はい、あー、もう阪神は天ヶ崎じゃなくてもディープですからね。
すごい
言っときますけど、ちょっと
尼崎、
はい、
私営業で車でこう尼崎走ってることあったけど、
はい、
すごいよ、お上羅のおっちゃんがチャリで追いかけてる。しかも叫びながら。それもうデフォルトやから。
デフォルト。
最初びっくりして、
はい、
そう、先輩が運転してる電話にこう同行しててんけど、
はい、
サイドミラーから見えるやんか、左、はい、右ハンドルから左持ってるし、はい、なんかおっさん追いかけてくるわって思ったら、うわ
ぁ。なんで追いかけてきてるんですか。
分かれへんね。
分かれへんのが一番怖い。そう、なん
で、うわって。でその先輩は天の人やったんよ、
はい、
わ、誰誰さん、めっちゃおっちゃん追いかけてきますよ、あんなんでビビっとったらあかんで、あんま日常茶飯事やから、
怖いわ
って言われて、で、まあ、一人立ちして自分一人で、はい、運転しとったら、その時は、
はい、
こう前、前回な、その1回目追いかけられた時はかろうじて何かは着とったんよ、
はい、
次来た時長羅のおっちゃんやで、多分別人やと思うんやけど、
はい、
でうわー言うて走って、
なん車と競争してんすか。
分かれへんねん、だから酔うてはるんか、もともと気がおかしいんか、もう、でも絶対チャリやねん。
あ、なんでやろな、
すごいすごい陽気な街よ。
天ヶ崎、その重曹は天ヶ崎じゃないですよね。
重曹は淀川区。
あ、淀川区ならまだギリ大阪。
そうやね、まあ、重曹も結構ね
ディープですよね。ションベン横丁とか。
そうそうそうそう、
今焼けちゃったのかな。
今はもうね、あんま言わんけど、うん、まああの、なんだろう、そういうお店が多い町だったりするから、
うん、そうですね。
でもね、最近は綺麗になったよ、
はい、あ、そうなんすか。
若い子よう住んでるイメージある。家賃安いの。
あ、だからか。そうそうそう、梅だからね。
そう、一駅やし。で、まあちょっと行ったら、
はい、
あの御堂筋の駅もあるから。
あ、そうですね。
そうそうそう。
あ、そうだそうだ。
西中島。便がわりかしいいから。
うん。それで家賃安いんやったらね。
そうそうそうそう。ね、まあ、淀川渡らなあかんけど、その代わり。
うん、全然全然、あの辺の淀川すごい綺麗やから。そう、
まあ、でも昔はなんか、うん、ちょ
っとねディープで怖いイメージがありましたね。
鎖につながれとおっさんが歩いてるみたいな話とかめっちゃ聞いた。
あの話のネタが西成とかその辺なんですよ。
西成はあれよ、靴片方売ってたり10円が20円で売ってたりするやん。
同じレベルですって。
私からしたらそう
なんで違いますみたいな顔で言うんですか。終わってない。
じゃあ小麦粉って言ったパッケージが5000円で売ってたりとかするって聞くで。
あれでしょ、宿が500円。
あれはでもね、ほんまにある、ドヤ、
うん、ドヤ街っていう
か、ドヤ、そうそうそうそう、
あれでもたまに TikTok とか YouTube で見るんですけど、
うん、
その500円の宿の見た目とか形状が刑務所っぽいんですけど、う
ん、あれはでもね、ほんまに
ただのそういう
そういうとこで、そう、西成がドヤが多い理由っていうのが、
はい、
まあ、今でこそああいうなんていうの観光地になったりしてるけど、昔って日雇い労働者が集まりましたよ
ね。ああそうですね。そうそうそう、イメージは。
でその高度経済成長期の時とかってもっと若い人がいっぱいいてて、現場に行く人っていうのを西成に迎えに行くっていうのがあって、でその時にそういう人たち、遠方から来た人たちが安く泊まれるようにっていうので昔からそういう施設があるっていう。
ああ、そうなんです
ね。だからそういう個室、ちょっと刑務所みたいな感じやけど、安く泊まれる最低限の、
本当寝るだけ
みたいな、寝るだけみたいなところが多いっていうのはそういう理由だから安い。
そうなんだ。
まあ、一応住民票を受けたりするしね。
ああ、そうなんですね。
すごいよ西成は。
私行ったことない。まだやっぱ怖いっていうイメージがあるから。
まあ、今はね、その人少ないからちょっと怖いか、
絶対夜行ったあかんでみたいな。
あ、夜は街の意味行った
あかん。未だにやっぱり怖いですか。
怖いっていうか、まあ、なんやろ、ちょっとあの陽気すぎるおっちゃんが多いから、
なんかもう西成じゃないけど、それが新世界とか行ったら、昼間からベロンベロンによって千鳥足のおっちゃんとか、なんか日本語じゃない言葉になってるかどうかもわからないおっちゃんがいっぱいいる。
ああ、それはそう。
イメージ。あれ、私スラム街だと思ってる新宿歌舞伎町よりやばいかもしれない。
ああ、どうやろうな。なんやろ、なんかね。私は歌舞伎町の方が怖かった。若い人多いから。
あ
と外人さんが多い、黒人さんのなんかスーツ着た人がすごい多いイメージがあって、歌舞伎町って。
まあ、ちょっと色は違いますね。そうそうそうそう、歌舞伎町、まあ、多分私は慣れたし、最近治安がいいから怖いってあまり歌舞伎町思わないですけど、行く前は確か怖かったな。
歌舞伎町は私あんまりいい思い出がなくって、
あそこでいい思い出のある人は少ないです
よ。少ない。その友達と解散をそうした時に、ホテルまで5分ぐらい歩かなあかんかって、めっちゃ黒人さんに追いかけられて、でずっと言われる言葉が、元気って言われるんよ。元気って返すんやけど、ずっと元気って言われるから、これ元気じゃないって言ったらどうなんやろうと思って。
怖い怖い怖い怖い。
でも5分やけどタクシー乗った。
そうですね。
西成のおっちゃんは絡んでくるけど、何言ってるかわからんから、まだ可愛らしいんよ。
そういうものじゃない。何言ってるか分からん方が怖いんですって。
全然、まあ、まあまあ夜行くんはあれやけど、まあでも人減った。
ああ、そうなんだ。
まあその犯罪者とかが逃げやすいとかっていうの、身分証明書なくても泊まれたり家借りれたりするところもあるから、まあまあまあまあ、そういう意味では危険っていうのはあるけど、でも新世界の方はまだ
全然。今はあそここそザ観光地になってるし、動物園も近いから、
そう、
天王寺も近いし、
めっちゃ綺麗になったよ。
イメージと違うって思いました。
そう、
寄せもあるしね、あ
そこ
ね。
そうそうそうそうそう、
文化的な街ではあるかもしれない。
星野リゾートできるからな。
あ、そうっすね。あの天下の星野が
入ってくる見つけたんやから、結構、まあ、新今宮とかあの辺西成区は、
家賃とか、家賃っていうかその宿が安いイメージですね。
宿も安いし飲み屋も安いし、あとはなんかでもね、女の子同士とかで飲みに行ったら、おごってくれるみんな。
外国じゃないですか。
そう
そう。
全然もう可愛いから出しとくわみたいな。とかでもお酒回ってきたりするし、飲みみたいな。
コロナ前に新世界行った時はやっぱり海外の人の方が多くて、新世界ってすごい声かけられましたね。写真撮ってくださいとか、そう言われて、
あのバックパッカーみたいな人、
安いし、
そうそうそうそう、
観光地だから多かったイメージはあります。
結構その観光地になったから綺麗な居酒屋さんも増えたイメージあるし、で昔はもっとね、なんかディープっていうか、もっと下町で、結構その西成で商売してる人っていうのがすごい多くって、工場とか、なんて言うんだろう、革製品がすごい有名だったよ西成って。
あ、
そうそうそうそうそうそう、だからまあそういう作って売ってる人とかがおったから、まあ結構商売してる人が多いイメージがある。私は大阪人は、まあ、
商売人の町なんでしょうね。人が集まってくるってことはね。
まあでも年から年中寄ってるおっさんは多いかな。
それはあの地域独特、まあ、新世界からの西成
っていう。そうそうそう、
この流れでこれ放送できるのかしていいのか聞いていいのか全部わからないですけど、一応聞きました、飛び立ち新地について。
ああ、
うん、大阪といえば
結構飛び立ってその大阪以外でも有名なの、
うんうん、だって本載ってますもん。
え、そうなん、
なんか見たことあります。私
まあまあじゃあの話せる範囲で言おうか、
うん、
飛び立ち
んち、ね、
そう、
うん、
あでもね女の子は基本入れない。
そうですよね。
そうあの車とかで通っても、おばちゃんから溝かけられるとかっていう、女の子乗せた車で冷やかしやったら、
はい、まず多分飛び立ちんちが全く何かわからない人に向けての説明を聞いていいですか。
飛び立ちんち一応、
はい、
なんでお店としては料亭です、
はい、
飲食店、
飲食店街なんですかね。
飲食店街、
そう飛び立ち、まあ北新地みたいなもんですかね。あ今北新地をイメージしていかない方がいいところではあると思うんですけど、まあ、新地、まあ、あのね新しいっていう言葉がつく土地は大抵新しくないし、ちょっと独特な文化が残ってることが多い。関西は
確かに新芋宮もそうやし、
うん、
北新地、
新世界もそうだし、
新世界もそうやし、
うん、
ね飛び立ち新地の名称としては、はい、飛び立ち新地料理組合っていう名前、
はい、
やねんけども、
はい、
こう面白いのが、はい、そこでお店入った人は 100% 恋が叶うのよ、は
い、
だからなんとね、はい、お料理屋さんの中にお風呂があるの、
はい、あたまたま
たまたまでしかもたまたま寝る場所もある
ん
や、
はい、そうなんだ
そう、
だから
まあまあまあまあ、
うん、
そういうことができる、
はい、まあ恋しちゃったらね、そう恋しちゃった、そういうのはまあしょうがないし、そういうことが起こりえるから。
でも恋には期限があるの。
ああそうですね、
そう15分単位の期限がある
なるほど、15分単位の期限で恋ができ
る場所
が飛び立ち新地、
そうでまあ、
うん、
じゃあ普通の、まあ、そういうお店と何が違うのかっていうと、
はい、
あの恋人やから最後までしていいの、
は
い、そう、
そうなんですか。
そう
15分で、
うん、まあでも大体15分単位やけど、うんまあ、30分とか45分、まあ大体30分ぐらいなんかな、うん、で取り張る人が多いとは言うけどね、うん、でまた面白いのが料理組合やから、うん、絶対やっぱりね食べるものは提供せなあかんやんか、
はい、
恋に落ちて期限が過ぎちゃったお客さん、
はい、
絶対にもらえるものがあるね、
はい、
飴ちゃん
大阪
飴ちゃんもらえるんやん。でもこのアメちゃんは理由があって、
はい、
こうやっぱりさこう、はい、どこの料理食べようかってこう探してるなんか、
はい、
でもアメを舐めてる仕草見たら、はい、この人もう食べ終わった人なんやっていうので、
はい、料亭から出てきた後の人
やから認識できるんですね。そうそうそう、だからその料理屋さんのおばちゃんも声かけせえへん、はい
はい、あ機能的、
そうアメちゃん
機能的や
っていうのが、
はい、
まあざっくり言うと、
はい、
飛び出し新地っていう場所で、まあ、大阪は他にも飛び出し新地と、はい、あと西九条っていう方にある松島新地、はい、
あそうなんですか、
そうそうそうっていうのもあって、はい、あともう一つは和泉市にある、
はい、
泉市かあれ泉、篠田新地っていうのもある。3カ所かな大阪は。
あもう全部同じような系統の
エリア、まあ一応や、ね、その何コインに期限のある恋に落ちれる場所っていうのはあるけども、
はい、
やっぱり一番大きいのは飛び立ち新地だし、
はい、有名なんかその建物としても文化遺産じゃないけど、
うん、
すごく、ね、歴史のある通り、
そうそうそうそうそう、結構古い、うん、古い建物って言ったらあれやけど、
なんかそうですね、
結構味のある建物が多い、うん、
だから私も行きたいけど女の子も行けな
い
女の子が恋に落ちる場所ではないみたいです。
そう、
はい、
男の子だけ。
もし行ったらどうなるんですか。
え水かけられる、
普通に歩いてても、
うん、
帰れって言われるんですか。
言われる、冷やかしいらんでって普通に怒られる多分。
あで写真とか動画も撮っちゃダメなんですよね。
撮れない。
もし撮ってたらどうなんですか。消してって言われますか。
今どんな感じなんやろ
う
な。でもね多分ね普通の男の人でも童話撮るのはちょっと NG かもしれん。
あそりゃそうか、
結構独特な場所やから、
うん、だってそこまで人の制限をしてるってことは、
うんうん、結構、ね、私も行ったことはないんよ、
はい、
やっぱり、
うん、女性ですもんね、
うん、女の子やから、
うん、知り合いとかで行ったことある人いるんですか。
おる
います。その人から聞く話なんですかそういうの。
あ、まあそういう人から聞いたりもするし、
はいはい、
あでもまあ有名かな、なんか大阪住んでたら多少なりとも絶対どっかで
聞くと思う。私も全然聞くし、大阪、まあ、仕事から映画の撮影とかで大阪でロケしますって言ったら、
うん、
映画のスタッフたち男性ですけど、
うんうん、
興味本位でやっぱ行かななっていう雰囲気にはなる場所ですね。
でも確かになんか初任給とかで行くやつおったの、ボーナスとかで。
あ、
男の子は
高いんですか？
高い、
もう料亭ですもんね。
料亭やから、
うん、
でも普通のそういう、はい、普通のまあそういうところよりも全然高い、
はいはい、あそうなんだ、
うん、高いけどでも、
はい、
まあ、恋に落ちてるから、
まあ、まあ恋にお金は関係
ない、関係ないそう、うん、やし、まあ、料亭やし、
うん、ご飯は食べてますからね、
最後もらえるから、
うん、あめちゃんもね、
あめちゃん、
うん、
あめちゃん1個でだいたい2万ぐらいする、もっとするんかな、分からんけど。
あめちゃん1個で、
うん、
そう、店によるけど。そこで恋をしてしまう、なんていうんですかね、恋される側の女の子たちは代々そこにいる感じですか、うん、吉原的なことなんですか。
あ、吉原みたいな感じではなく、普通に面接受けに行くし、はい、めっちゃ人気やし、
はい、
そこで働ける子は、
はい、
飛び田で働ける子はすごいよ、
はい、
プロ
一流、
一流、
そうなん
だ、めちゃめちゃ可愛いって聞く。
銀座のママぐらいのハイレベル差があるってことです
ね。まあまあまあまあ、その業界で言うんだったらあるんじゃない
かな、モデルさんかなみたいな。
体重制限、体重管理とかもあるっていうのは
聞く、じゃあもうそれはあれですよね、体型管理と一緒ですよね。
そうそうそうそう、
そりゃ2万も取るな、そう、恋されるそれ。
ギャルが多いって聞くよね、飛び出身地は。
じゃあ若い子が多いですか。
若い子とか、あと、はい、まあ、シングルマザーさんとかの働き口になってたり、
はい、
まあ、あとまあ普通の女の子もおると思うけど。
じゃあ女の子が唯一入れる条件としては働きにために行く、
行くか面接を受けるか。やけど募集も普通にかかってるわけじゃないかなと。
そりゃそう
ですよね、まあ、いろんなルートがあるとは思うけど、
うん、
あのね、お店を経営してるのは大体一緒の人やね、はい、もう代々、それこそ代々やけど、在籍してる女の子っていうのはそんなことないかもしれない、
はい、
うん、でもすごい可愛い子が多いっていうのは聞く。
へえ、
そりゃ恋落ちられるわなっていう。
だって恋するために行くんですもんね。
そうそうそう、
それは可愛くないとね、そのひと夏の恋じゃないけど一瞬の恋、
一瞬の恋、
儚い恋はできないか、できない
。あとね、もう一個特徴的なのは、
はい、
呼び込む人がいてること。おばちゃんがおんねん、絶対にどこのお店にも。でその人が、
はい、
お兄ちゃんよかったご飯していかへんかっていう呼び込みをどのお店もしてるっていうのは聞いたことがある、
はい、
そのおばちゃんに水をかけられんねん。
あ、なるほど。
女の子が歩いて
る、あんたじゃない、
あ、そう、冷やかしはいらんっつって。
あ、そうなん
だ。
不思議な文化だな。
東京とかないんそんな。
うん、聞いたことはないですよ。あ、そうなんだ、ね、新地みたいな、
はいはいはいはい、はい、
昔ながらの方法かどうか分かんないけど、うんうんうん、吉原みたいなことですよね、
うんうんうん、
実際今吉原に行ったらそういうなんだろう、お店とかは
ある、
あるにはあるけれども、全然本当普通の
お店、あ、普通のそういうお店、
そういうお店、地域として残ってるだけで、
はいはいはいはい、
その旅田新地っぽい旧家っていうんですか、いわゆる伝統的な形ではやってないと思いますけどね、私が知らないだけかもしれないけど。
確かにあんま聞かへんな。
うん、だからそういうのって、その大阪の飛び出新地とか他の新地みたいに他の地域、
うんうん、
広島とか、
はいはいはい、
であるのかどうかって聞いたらあるような気がしますよね。
まあでもあるかな、まあ、今、うん、飛び出新地の正式名称を調べたら、
はい、
やっぱ遊郭って出てくるわ
おー、そのまあでも遊郭ってこれは私の認識なのかもしれないですけど、うん、いわゆる風俗とか、
うんうんうん、
キャバクラとは一線を画しているような気がしてて、昔の呼び方っていうだけじゃなくて、
あ、なるほど、ね、
幅広く芸達者じゃないけど、
うんうんうんうん、まあいろんな
こと、いろんなジャンルでお客さんをそう楽しませる
それはどっちかといえば今のなんかその、うん、それこそ銀座のママとか、
うん、でも踊ったり歌ったりするんですか。
踊ったり歌ったりはしないかな多分、うん、
それは多分昔
の昔のけど、それこそあれちゃう、それは京都の芸妓遊びちゃうか。
ああそれはそうか、うん、そうですね、
芸妓遊びはそういうその芸事のあれやから、
うん、そうですね、ちゃんと学校があってね、
そうそうそうそうそう
っていう見習いの人がいたりするから。あでもそれ言ったら芸妓さん舞妓さんもそういう
まあまあ客商
売、ジャンルとしては
ね、ジャンルとしては客商
売、一元さんお断りのようなお店でね、そうそうそうそう働かれて。
そうだね、
有馬温泉とかでもねいてはったりするから、ね、
そうそうそうそうそう、
芸妓さん、
大阪、ね、やっぱり鳥田新地って今調べたらすごい有名やねんな、
うん、東京でもたびたび聞きましたからね。
あそうなん
だ、やっぱりだんじりより有名じゃないかなと思いますよ。
あそうなん、
うん、
ああそう
そういうところへの興味関心ってやっぱ高いじゃないです
か。あまあまあまあまあ、ニーズはすごくあるよね、
うん、どの時代もねどの地域でもね多分ねなのかなって思ったり。
まあまあ確かにそうだね、まあ、大阪は うん、そういうところも結構、
うん、
そうまあまあ男の人が遊びに来たら楽しいと思って、
海外の人とかもそうだし、うん、なんだかんだその大阪って言われた時にイメージされるのってうるさいとか、うん、芸人のイメージ、うん、ー吉本新喜劇っていうのがあるからイメージされがちだけれども、まあ、ユニバもあって、うん、最先端のね、
はいはいはいはい、
そういうのもあるし、大阪城とか、まあ、今の飛び出し新地とか、
うんうん、
昔の歴史もちゃんと残って、古墳もあるしね、
古墳はすごいよ、
大阪、うん、といえば古墳だから、モズの方とかね、
うんうんうん、まあ、確かに古い建物も結構残ってるし、うん、なんか都会で都会やけど、都会
やけど田舎、
うん、歴史が結構、
うん、京都みたいに、これ大阪以外の県の人からよく言われるんですけど、うん、京都はあの高さの制限があるから、
うんうん、
街が整然となんかちゃんとして見える、
うんうんうん、
で福岡とかも空港が街に近いから、はいはいはい、その高さ制限があったりするじゃないですか、うんうんうん、建物に。でも大阪はボコボコしてる、
ボコボコしてる、確かに
すごい言われる、
上から見た時に、
うん、
確かにそうやね。
そうだから高さの制限もないし、
ないし、
まあ、かといって好き勝手なんかも街によって発展してるから、
うんうんうん、
まあ、雑然として見える感じはあるかもしれないけど、それがある意味大阪なんだろうなって、
okay.
うん、
めちゃめちゃ、まあ、堺とか歩いてると結構いろんな建物残ってるし、うん、古
い家もいっぱいある、まあ、それこそ千利休のね、
そうそうそうそうそう、跡地もあるし、うん、あとはまあ古墳もあるし、結構ねどれくらいかな、戦国ぐらいかな、はい、からまあ江戸にかけてのその
文化
が濃く残ってるイメージはある、うん、
まあ、まあ古墳はねだいぶ前だけど、
古墳はちょっとそ
あれがちょっと別格かな、
別格、
まあ、言うて古墳って言っても墓だから、
墓や、
ね、昔の天皇陛下のね、
誰が入ってるか分からへんからな、
それが面白いですよね、うん、未だに研究されてる、
宮内庁が調べに来るぐらいだから、
すごい。でもあの単位戦古墳堺の、
うんうん、
あれですもんね、世界三大墳墓の、
あそうそうそうそうそう、
ピラミッド
と、
あの中国の、
そうそうそうそうそう、
忘れちゃったな、
始皇帝やろ、
そう始皇帝、始皇帝の墓と、で、
あの太平古墳、仁徳天皇陵、
はい、だからそこそこ大きな、でも世界的にもね歴史のあるものではあると思うから。
私まあもっと言うと浜寺公園っていうところ大阪になるけど、 あそこはよその秋子が歌読んだところやし、
あそっか、
結構いろいろなところで、
うん、
残ってる、意外と
残ってるかなって。大阪城なんか入ってもらえばね、
豊臣さん、
そう豊臣秀吉さんの歴史も見れるしね、うん、
見れるし、あとはまあ歴史関係で言うと寺も多いしね、
ああ多いですね、
大阪、
あの宗教がやっぱ関東よりもずっと強く残ってる、
うん、確かお寺さんは、
うん、
あの
法事とかもちゃんとやるし、
そうそうそうそう、
みんな自分が宗派何って知ってる人が多い、
うん、そうか、それは確かに、
うん、
まあ、結構その大阪で地下鉄で走ってる谷町線、
はい、うん、
紫は今朝の色ってこう言われてるぐらい、うんうん、ね、あれ全部色意味わかる、
半分
ぐらいですね、
もうなんだっけ、御堂筋が静脈、あ動脈、 四ツ橋線が静脈、
静脈
で千日前線はなんかそういう夜のお店が多いからピンク色、
中央線は大阪城公園の近く通ってるから緑、
はい、あそうなんですね。
で何やったかなと、でもまあまあそんな感じ
で、谷町線はお寺がいっぱいあるから今朝の色の紫色、
もっと細かいとこやったらなんやろな、うん、あの長堀鶴見緑地線とかわからなかった、緑地やから黄緑
だ
った、
うん、多分緑地だから黄緑、
あと今里線が茶色やったもん、なんか理由あってんけどな、
なんですっけね、
だから忘れたわ。
でもなんか全部色がある、東京あるのかどうかわからないけど、
東京も多すぎるかわからへんわ、
うん、とりあえず丸の内線が赤色ですね。
ああよう使われるからかな、う
ん、だから私丸の内線は勝手に御堂筋線と一緒って思ってました。
その覚え方怖いな。
だから東京につながるから、はいはいはい、塩っちゃ塩なのかな、まあ、東京はねどこにでもつながってるけど、
東京の人ってメインの移動は地下鉄、うん、
JR、
あ JR なん
でしょ、うん、まあ、一応大阪にも環状線っていうぐるぐる回ってる線があって、うんうん、東京も山手線っていうぐるぐる回ってる同じような線があるんですけど、でも山手線の方が使い使っていいというか使ってる人多いんじゃないですかね。
結構ね大阪移動するときに県外の人って JR で移動する癖あるんやけど、はい、圧倒的に地下鉄の方が楽よ、
うん、だ大阪っていうかもう関西ですね、関西は JR よりも私鉄の方が力が入るというか、うん、便がいい、
便がいい、
うん、
関西はね私鉄結構あの
おしゃれだし力入れてるし、
そう力入れてるし、兵庫
県とか、ね、JR 全く乗らなかったからな、
そうやね、うん、兵庫県とかやと特に3本走ってるから、阪急 JR、 あれはも
う色違いますけどね、
色全然違うけど
電車によってね、
あれはでも取り合いやったらしい、
あそうなんだ、
最初国鉄が走ってて、
はい、
山側に欲しいってなって阪急走ったんやけど、
はい、
でその時に阪神沿線が、
はい、
じゃあどこ走らそうってなって、
はい、
でそれで海側走らして結局3本になったっていうんやけど、うん、
なるほど、
あ結構壮絶、
確かに阪急はやっぱお金持ちの線みたいな、山川だから
っていう話、ね、阪急はねそうなんよ、
二か、
うん、
月とかでもあるしね、芦屋とか
はいはいはいはい、
うん、
大阪のもう日本一大阪が素敵ってこれで分かってくれた
かな。今日はなんか方言っていうよりも大阪の文化についていろいろ3回目だからね話して
て、喋ってる感じで、まあ、大阪弁出てる、
うんうん、若干似てましたね、私たち2人とも、
大丈夫ね、
大阪人だから2人とも、はい、じゃあなんかそろそろいい時間なんで締めようかな、
お、
はい、じゃあモチトークでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしい、この方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、細々と TikTok と Twitter もやってます。ファミナレのノートではゲストさんの紹介とかなんかいろんな紹介もしてるんで、そちらもご覧いただけると嬉しいです。本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。さよなら。